使徒の働き第8章26節。さて、主の使いがピリポに言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走って行くと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。ほふり輪に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか？自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めて、イエスの福音を彼に伝えた。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、宦官は言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして馬車を止めるように命じた。ピリポと宦官は二人とも水の中に降りて行き、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。二人が水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られた。宦官はもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアザトに現れた。そしてすべての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアに行った。以上です。今朝は荒野から始まる花畑という題で、少し御言葉を見ていきたいと思います。まあ、サマリアでの伝道活動っていうのは、まあ、本当にこうびっくりするような展開と成果を上げていったわけですね。ピリポの働きによって、キリストの福音に対して開き始めたサマリア人の心の扉は、ペテロやヨハネの応援もあって、ますます大きく開かれていったわけです。そしてその最中に新たな展開が始まるわけですね。まあ、その新たな展開を生み出した、まあ、鍵になったことについて今朝は見ていきたいと思います。お祈りをします。憐れみ深い天の父なる神様、御言葉が開かれています。どうぞ私たちがその御言葉に思いを潜め、あなたがその御言葉を通して私たちに語ろうとしていることを聞き取ることができるよう、一人一人のうちにあなたの御霊の豊かな導きがありますようにお願いをいたします。どうぞ語る者のうちにもあなたの助けを置いて、十分に語ることができるように導いてください。ひととき御手に委ねて、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。この使徒の働きに記されているサマリア伝道というのは、地名が出てこないので、具体的にどこが舞台となったのかはわからないわけですね。まあ、後で、聖書の後ろについている聖書地図でも開いてですね、サマリアというところを見ていただきたいと思うんですけれども、決して、狭いところではないわけですね。かなり広い範囲であるわけです。そのサマリアのどこで行われたのかってのはわからないわけですね。しかし、ペテロやヨハネがエルサレムに帰るとき、多くの村で福音を述べ伝えた、こう記されていますから、ユダヤとの国境ではなく、サマリア内部、それも奥深くでなされたと考えるべきだろうと思いますね。 8章の5節ではサマリアの町という表現が用いられています。でこの町という言葉は古代ギリシャの都市国家を表すポリスという言葉が使われています。でこの表現は8節9節でも繰り返され、25節の村という言葉とは区別されていますから、おそらくサマリアの中心都市の一つが舞台だったと思われます。まあ、その地方の中心都市で、それまで人々に強い影響を及ぼしてきた魔術師シモン、彼さえ収支替えをして信仰に入ったわけです。ですからその影響は相当だったと思いますね。おそらく噂が噂を呼んで、近隣の村々に住むサマリア人は、ピリポや使徒たちの話を聞こうとして、退去して押しかけてきたに違いないと思われます。まあ、こっちが出かけるまでもなく、福音を聞きたいという人々が向こうから集まってくるわけです。伝道するのには絶好の機会ですよね。しかも多くの人が実際にキリストを信じたわけです。大リバイバルが起こっているわけです。でペンテコステの日に始まったキリストの教会は、ユダヤ当局の妨害にもかかわらず、エルサレムを中心に、まあ、ユダヤで順調に拡大していったように見えるわけです。しかし、ステパノの殉教に端を発したユダヤ当局の迫害によって、危機的な状況にさらされ、まあ、衰退していくように見えたわけですね。まあ、ところが、このユダヤ当局の干渉がないサマリアにおいて、爆発的に勢いを盛り返したわけです。まあ、ユダヤ当局が干渉できるユダヤでは、当然この、そのユダヤの干渉というのは当たり前に起きてくるわけですね。で、それは最初は教会への妨害でしたけれども、だんだん迫害、弾圧へとエスカレートしていくわけです。でも、サマリアでは、ユダヤ当局は干渉できません。まあ、できないだけじゃなくて、おそらく、しようともしなかったと思われます。で、ユダヤ人にとって、それもユダヤ教に熱心であればあるほど、サマリア人とは関わりたくない相手であったんですね。まあ、良きサマリア人の例えを思い出してみてください。サマリア人はもともとユダヤ人でありながら、異邦人と雑婚して、民族の血を汚した人々の子孫。そして異邦人の宗教をユダヤ教に融合させたり、両方の宗教に関わったりし、まあ、宗教的にも純粋性を汚した人々の子孫、こうみなされていたんです。簡単に言えばですね、ユダヤ人はサマリア人を汚れたものとして見ていたんです。軽蔑していたんです。ですから、ユダヤからガリラヤに行く。何かの都合でですね、ユダヤからガリラヤに行かなければならない。あるいはガリラヤからユダヤ、エルサレムに行かなければならない。そういう時に、ガリラヤがあって、そしてユダヤがある。ね、南北にあるわけです。ところが真ん中にサマリアがあるんですよ。で、その時にユダヤ人はどうするかっていうと、サマリア通りたくない。あんなとこ通ったら汚れる。それでエルサレムからエリコのあたりでヨルダン川を渡って東側に移って、ヨルダン川の東側をずっと北上してギルアデの山地からベテ山のあたりでまたヨルダン川を渡り直して、そしてガリラヤへ行くって、そういう旅をするわけです。まっすぐ行けば時間的にも経済的にも便利なのに、わざわざ迂回していくわけです。それくらいサマリアっていうのはユダヤ人にとって関わりたくないところだったんです。 ですから、ユダヤ当局はサマリアで何が起きようと、そんなことは関係ないっていう干渉なんかしないわけですよ。で、そういうことを考えると、まさにサマリアで大リバイバルが起こったっていうのは、神の計画であったって感じるわけですね。ユダヤでリバイバルが起こったなら、立ちどころに迫害弾圧が及んだでしょう。しかしサマリアだったから、ユダヤ当局は何もしなかったわけです。大打撃を受けたキリスト教は、このサマリアで息を吹き返した。そう言ってもいいだろうと思うんですね。ですから、ピリポたちにサマリア伝道させた神の計画が本当に簡単させられるわけです。神だから当たり前って言えばそれまでなんですけれども、でも本当にその神のおもんぱかりの深さ、完全さ、これには恐れいるなと思うんですね。で、今見たように、キリスト教にとってサマリア伝道って、これ極めて重大な意味を持つものだったわけです。多くの改心者が与えられています。彼らは旧約聖書の理解を持ってはいますが、純正なユダヤ的な理解とは必ずしも一致していません。ましてやイエス・キリストの教えに関しては彼らはほとんど知らないわけです。で、新たに生じたこの多くの改心者たちをクリスチャンとして教育し、訓練し、キリストの弟子として教会を立て上げていかなければならないわけですよね。ピリポにとっては、いわばこれからがサマリアでの本当の働きのはずなんですよ。誕生したばかりのサマリアの教会をキリストの教会として整えていくために自分のなすべきことは山ほどある。で、それがおそらくピリポの実感だったと思います。で、エルサレムから来たペテロやヨハネにぜひともっと手伝ってもらいたいっていうのが本音だったかもしれない。しかし彼らにはエルサレムでの奉仕があり、いつまでも引き止めておくことはできないわけですよね。彼らが帰った後、私が全部やらなければならない。そう気を引き締めて人たちをピリポは見送ったに違いないと思うんですね。そして、さあ、これからってこう思っていた時に、思いがけない主の命令がもたらされたわけです。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさいっていう命令です。まあ、いわば転勤命令ですよね。で、転勤っていうのは、まあ、通常の転勤もあれば、栄転や左遷といったケースもありますよね。栄転の場合でも、住み慣れたところ、習熟した仕事、あるいはもうすでに出来上がっている人間関係、そういったものから離れるってのは結構辛い部分ありますよね。で、ピリポの場合、この転勤命令はどんな風に感じたんだろう。私たちの常識からすれば、これ栄転でも通常の転勤でもなく間違いなく左遷でしょ。使徒の働きの著者であるルカはこの命令を記すにあたってわざわざ注釈をつけているわけです。すなわち、そこは荒野である、そこは荒野である。ピリポが行けって言われた場所、そこは荒野なんですよ。2017ではそこは荒野であると訳されてますけども、第3版ではこのガザは今荒れ果てているって訳されてました。まあ、荒野であると言われているそこっていう言葉がガザの町なのか道なのか、これどちらでも解釈できるんですね。第3版はガザと取って、 このガザは今荒れ果てていると訳しているし、2017の方は道ととってそこは荒野であると訳しているわけです。まあどちらにしてもピリポが行けと命じられたこのガザに下る道っていうのは、当時はゴーストタウン化していたガザに続く荒野の中の見捨てられた道であったということ。救われる者がいっぱい起こされて、そしてこの人たちを教育して教会を立て上げていかなきゃなんないっていうね、そういう大リバイバルの中にあるところから、荒野に行けって言われたんですよ。これどう見たって左遷じゃないですか。おそらく通る人などもほとんどいない、そういうことを予想しなければならないところですよ。誰もいないと思われる荒れ果てた寂しいところへ行け、そう主は命じられたんです。昔は使われていたようだけれども、現在はほとんど使われていない山越えの道をですね、車で走ったことがあります。ほとんど廃道と言っていいような状態でした。木の枝が道を覆っていてですね、運転席から前がほとんど見えないんですよ。で、助手席に座ってる妻にナビしてもらいながら、その道を走ったんですね。路面には、こう、人抱え回るような岩がゴロンゴロンと落ちてるんですよ。そして、雨が削ったと思われる、溝がですね、何筋もある。そんな道を、どれくらいでしょうね、30分くらい走ったかな。もう車は左右に大揺れ。路肩踏み外したら、これは間違いなくそうなんだろうなと思いました。祖父が昔使った道だって聞いてね、そこ行ってみたんですけども、とんでもないところに来てしまったと正直後悔したのを今でも覚えています。ピリポはね、荒野に行けって言われてどうだったのかなと思うんですよ。ガザが荒れ果てていること、またエルサレムとガザを結ぶ道も荒れ果てていること、当然ピリポは知っていたはずです。そしてピリポの前に、目の前には改心したばかりの数えきれないほどのサマリア人たちがいるわけです。彼らは私からキリストの教えを聞くことを期待している。彼らは訓練されることを期待している。サマリアはまさに私を必要としている。私以外にサマリア人を教え導くことのできる者はここにはいない。ピリポはそう思ったかもしれない。そしてそう思うことは自然だろうと思うんです。で、一方で行けって言われた場所は誰もいないところです。そこは道だから誰かが通るかもしれない。しかしその道はかつては往来があったが今は往来のある道ではない。そんなところに行って一体私は何をするんだろうか。いつ通るかわからない人を待ちながら風に向かって福音を語れとでも言うのか。ピリポは主の命令を計りかねたに違いないんですよ。なぜ主は今リバイバルの起きているサマリアからそんな働きようのない場所に私を使わすのか。これいくら考えても納得のいく答えは見出せないだろうと思うんですね。誰が考えてもそうだと思うんですよ。自分がもしこの時のピリポだったら、これは、この種の命令は理にかなっている、正しい選択に基づいた命令であると、納得なんかできないと思うんですね。どう考えても、主は間違ってるよな。今回の主の命令はおかしいぞ。そう私たちは判断するだろうと思うんです。そして、主の命令を拒絶するか、 無視する決断をするのではないかと思うんです。おそらく人間の常識で考えたらそうなるのが当然だろうと思うんです。しかし、ピリポは私たちは違った判断をしたわけです。彼もおそらく私たちと同じように考えたはずです。しかし彼はその自分の考えの中にとどまり続けなかったんです。自分の考えの中では、主の命令をどうしても理解することができない。納得できる答えを見出せない。そんな時に、彼は自分の考えという枠を放棄したんです。神の思惑、神の計画は、人間の考えでは到底捉えきれない。そこにピリポは思いを向けたんですね。そして全能の神、聖なる神、愛なる神が、その身思いの中で決められた計画に従って、今私に命じておられるのだ。私のちっぽけな頭ではいくら熟慮しても納得できないことではあるけれど、神が熟慮した結果として命じられていることに違いない。命令に従ってそこに行けば、きっと何か素晴らしいことが用意されているに違いない。サマリアでの出来事以上に素晴らしいことがそこに待っているはずだ。なぜかわからない、よくわからないけれども、神が行けと命じておられるから、神に従おう。これがピリポの最終的な判断であったわけです。彼は自分の考え、それは人間的な常識と言ってもいいでしょう。それに固執することを放棄して神に従ったんです。別の言い方をすれば、彼は神に対して無条件降伏をしたんです。人間的な常識でいくら考えても納得しようのない主の語りかけ。おかしい、なぜだ。おかしい、なぜだ。と堂々巡りで時間と力を浪費するくらいなら、自分の頭の中で考えることを放棄して、神のおもんばかりに委ねよう。そうピリポは決めたんですね。そしてピリポは命じられるまま、ガザへ下る道へと出て行ったわけです。この時おそらく彼はサマリアのことはもう主に委ねて、ガザへ下る道で何が起こるのか、それに自分の考えを向けていったんだろうと思います。ピリポは自分を召し出した主をまっすぐに見つめることにしたんですね。そしてガザに下る道に着いたとき、なぜ自分がそこに使わされたかがすぐに分かったわけです。エチオピアの女王神岳の高官で財産管理の責任を負う人物がそこにいたわけです。聖霊はピリポに働きかけてその人物に伝道するように命じました。こうしてピリポの伝道によってその人は信仰に導かれ洗礼も受けたわけです。アニミズム、精霊信仰、あるいはイスラム教の強いアフリカ、そのアフリカにあってエチオピアという国はキリスト教国として2000年の歴史を持っています。近代になってね、イギリスだとかフランスだとかの植民地になってキリスト教が広まったって地域はありますけれども、それ以前に2000年のキリスト教の歴史を持っている国ってのはエチオピアしかないんですよ。この神岳の高官である宦官がエチオピア教会の創始者であるとは断定は当然できませんけれども、 でもこのエチオピアの2000年のキリスト教国としての歴史のその元いの一つとして彼の働きがあったということは十分に考えられるわけです。ピリポが主の命令に従ってガザへ下る道へ出て行ったことによってこのことが起きたわけですよ。ピリポが神の命令に従うということは決してすぐにできることではなかったと思います。ピリポ自身もまた私たちも含めて人間的な常識からすればどう見ても納得のいかない神の命令だろうと思うんです。あんな人のいないところに行くよりは今ここでたくさん救われる人が起きている、ここにいてここで働く方がいいじゃないですか、誰もが考えます。自分が納得がいかないから従わないのではなく、納得はいかないけれども神の命令だから、神の深いおもんばかりから出ている命令だから従うのだ、この決断をしたときにそれまで納得のいかなかった命令の意味が明らかにされてきたわけです。サマリアにいればできたと彼が思っていた働きに勝るとも劣らない働きがそこに待っていたわけです。このピリポの決断の中に信仰の本質があると思うんですね。神に従うということを決断しなければ先は見えてこないんです。神の命令を理解できないと言って自分の思いの中でああだこうだをいじくり回している限り何も始まらないんです。常識に基づく自分の思いが正しいとそれだけ感じるだけでですね、神への不信が強くなるだけです。神の道を退け自分勝手な道を突き進むことになります。しかしそこで一旦自分を退けて自分のやっていることの愚かさに気づいて自分の考えや常識を放棄し神に従って命じられた通り出ていくなら、荒れ果てた道の先に神の備えられた祝福の花畑が広がっているのを見るんですね。この祝福された神の花畑はそこに行かなければ、そこに行く下という従う決断をしなければ決して見ることができないんです。ピリポはそれを決断して選び取ったんです。だからこの祝福の花畑を見ることができた。おかしい、ああだこうだと言って自分の考えの中にとどまっていたら決して見ることはできなかったんです。ここに信仰の本質があるわけです。私たちにも同様のことを神様はなさっています。あなたはどうしますか。あなたにもピリポに語られたように神は語りかけています。あなたはどうしますか。お祈りしましょう。立って南へ行き、エルサレムからガザに出る道に出なさい。 そこは荒野である。憐れみ深い天の父なる神様、順調に宣教が進んでいるサマリアから荒野であるガザへ下る道へ出ろと、主の使いはピリポに語りかけます。なぜ、どうしてと誰もが思うような状況です。しかしそこに主のおもんぱかりがあることを信じて決断をして出て行ったときに、その荒野から始まる祝福された神の花畑へとピリポは進んでいくことができました。あなたは私たちにもそのように語りかけられます。私たちの頭の中ではああでもないこうでもないといろんなことで、そのあなたの言葉を真実に受け取ることができずにこねくり回すことが多いです。しかしそうしている限り、荒野は荒野のままであり、祝福された花畑は見えてきません。主が御心のうちに定められているその計画に従って私を導こうとしている、そう信じることができるように、そしてあなたの言葉に従って決断することができるように、私たちを顧みてください。その時私たちは荒野と思ったところから始まる神の花畑を見ることができます。どうぞ私たち一人一人に約束された主の花畑を見させてくださるようにお願いをします。そのためにどうぞ私たちがあなたに従うことのできる決断をすることができるよう、一人一人を憐れんで導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。